吉澤由美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤由美子です。いよいよ12月、年末に向けて慌ただしい日が続いています。今年の振り返りや来年の施策について考える機会も増えました。そんな忙しい私の脳みその栄養に、最近はブドウ糖のタブレットを愛用しています。食感はほぼラムネのようなので、食べやすくてめっちゃハマってます。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では、島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは、本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週は KRB コンサルタンツ株式会社代表取締役で経営コンサルタントの国原浩一先生にお越しいただいています。国原先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、国原先生は大阪のご出身とお伺いしてます。
は
い、
生まれは大阪の豊中です。はい、育ちは淡路島ですが。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあ大阪にはすごくこう馴染みもあって、
生まれてから間もなく淡路島の洲本の方に行きましたので、はい、高校生まで淡路島にいました。ですから高校生を超えるまでは実は大阪に全く馴染みがなくて。
ああ、そうなんですね。
そうですね。高校を卒業して大学で大阪にまた来ましたので、
はい、
まあまあそこから大阪で大学生活を過ごしておったと。
ああ、ね、そうなんですか。はい、まあそんな国原先生なんですが、今どのようなお仕事をなさってらっしゃいますか。
ジャンルで言うと経営コンサルタントというジャンル、はい、まあ、職業ですけども、はい、その最近はまあこの15年20年ぐらいでしょうかは、どっちかといえば経営コンサルタントの中の事業再生とか会社の再建とかっていう方に時間を割いて今仕事をするようにしています。
そのコンサルティングという仕事に就かれた、なんかこうきっかけみたいなのってありますか。
コンサルティングという仕事に就いたきっかけは、はい、ないです。
ないですか。
実は大学卒業をして、はい、キーエンスという会社に入りました。
はい、
まあ、大学は近畿大学というマンモス校ですね。
あ、はい、
我々が行った時はバンカラのような大学でした。まあ、応援団が幅を怪我しているという、まあ、あまりこういうこと言ってはいけませんが、そういう大学です。で、まあ、そこを無事卒業して、
はい、
で株式会社キーエンスというところに採用していただいて入りました。
はい、
でキーエンスで大阪勤務を希望したんですが、名古屋営業所という配属をされて、
うん、
で名古屋営業所で、約2年強だったでしょうか、まあ、まあ3年は行ってなかったと思いますけど、
はい、
勤務をしてました。でやっぱりキーエンスという会社は非常に素晴らしい会社
です
ね。まあ私が言ってたから大小2部でしたけども、まあ、その後東証1部に上がるということは、うん、働いている我々は一生懸命働いてたということですので、う
ん、はい、
あまりにもこの状態が続くと、はい、そのどうかなというところもあって、うん、親に内緒でキーエンスを辞めました。
うーん、
でキーエンスを辞めてからしばらく俗に言う無職をしてた頃に、今はなくなりましたけども、はい、その日本 LCA という会社がありまして、
はい、
株式会社日本 LCA で、まあ、京都にあったんですが、
うん、
田辺経営、船井総研、日本 LCA、 この3つが3大コンサル会社って言われたんですが、まあ、そのうちの1つになぜかわからない採用をしていただいて、でその時にコンサル会社を選んだ理由が、キーエンス選んだ理由はやっぱり給与だったんです。貧乏で育ったのでやっぱり給与が欲しい。でコンサル会社選んだ理由は給与もそうだったんですが、もう働き詰めだったものですから、ちょっとは自分の自由な時間を使いながら一生懸命働こう、じゃあコンサルタントではフリータイムでいいよと、
うんうん、
コアタイムっていう1日4時間だけ出社すればいいよと、あともう自由にやったらいいよ、
うんうん、
なんて素晴らしい職業なんだというところで、まあ、この世界に入ったと。まあ、そうは甘くはなかったんですが、
はい、まあね、その当時お父様からの言葉っていうのがホームページをねちょっと拝見したんですけれども、
父親は教育者でして、
はい、
まあ、数学の先生から始まって、うん、校長やって教育長やって、まあ、今亡くなりましたけども、非常に まあまあ、あの堅物といえば堅物です、うん、でキーエンス入った時に、うん、まあまあ良かったねと、はい、でそのうちに、大商だね、それが株価日本一だ、そんな話も出てきますから、おお、いい会社に入ったなっていうところで、うん、勝手に辞めたもんですからでその辞めた後就職したよって言ったら、なんだと、あのコンサルタント、うん、お前は詐欺師になるのかとその二度と帰ってくるなって言って、そこから、本当に10年近くぐらいは全く家に帰らずに頑張ってたという状況ですね。
そうなんですね、はい、今は非常に幅広いこう経営全般のコンサルティングをされてらっしゃるっていうことですよね、はいはいはい、中でもあれですか、最初はあの営業からスタート、
そう、日本 LCA の、 そのコンサルティングスタイルが一応総合コンサルティングなもんですから、はい、経営戦略から経営管理、営業戦略、営業管理、人事、教育研修、それから売り上げ上げる、もう本当に幅広かったんで、うん、その中でキーエンスという職業会社で営業職やってたもんですから、やっぱ営業が好き、うん、じゃあやっぱり自分が好きなものは人にも教えることができるだろうというところで勉強していって、うん、営業のコンサルティングがやっぱり当時は多かったですね、非常に多かったと思います。
まあ、そんな国原先生にも転機がね訪れるんですが、続きについてはまた来週お聞かせいただきたいと思います。はい、自分に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。国原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけ。
このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中で、私がぜひお会いしたいなと思う素敵なゲストを月替わりでお招きして、ご自身のお仕事や活動、未来の夢など楽しくお話しいただくコーナーです。4週目の回にはありがとうを伝えたい人とのエピソードやメッセージもお話しくださいますよ。今月のゲストは島根県江津市にある有福温泉吉田屋若女将佐々木彩さんにお越しいただいています。彩さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はあの島根県つながりということで、はい、今日大阪にはいらっしゃったんですか。
はい、先ほど到着したばかりです。
あ、そうなんですね、はい、ようこそ、このコーナーにお越しくださいました。ありがとうございます。島根県もね、今のあれですよね、こう美肌といいますか、はい、結構 PR されてて、この有福温泉というのがあの美肌で有名な温泉なんですよね。
はい、はい、そうですね、まず島根県がですね、今本当に、はい、まあ、ご縁の国とも言われてますけど、同じぐらい美肌県というふうに言われてまして、本当にあの自然豊かな場所ですし、うん、まあ、歴史的にも素晴らしい、まあ、場所なんですけども、うん、その中でもあの、私は江津市というところの有福温泉というところから来ました。
はい、
はい、有福温泉というのがもともとですね1300年以上あの前になるんですけど、歴史で言いますと、
すごいですね、はい、
あのその前にインドからですね、はい、修行僧が来られた時に、はい、あの岩と岩の割れ目からこう湧き出ているお湯を発見したというところで、うん、そのお湯をあの、まあ、傷口ちょっと痛めたところにお湯つけたところ、それが本当に良くなったっていうところから、これは本当に福があるお湯だっていうところから、うん、有福、福がある
という、いい名前ですね、
はい、っていうのをずっと言われてまして、もう子供の頃からそう聞いて育ちました。はい、なので歴史あるすごく温泉地で、はい、小さな温泉街なんですけど、とってもいいところです。
あ、そうなんですね、はい、でその吉田屋さんというのが、270年以上続く旅館っていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、すごくこう歴史があるんですね。
そうですね、あの、はい、旅館入って右手になるんですけど、はい、宝暦元年の地図があのありまして、うん、その地図の中にも有福温泉としての温泉街の地図なんですけど、うん、もう町がしっかり出来上がった状態で、その中に吉田屋と記された場所にありまして、それがもうやはり270年ぐらいにはなるので、もう私も家系図を見てもわからないぐらい
そうですね、
かなり前から ずっと続いて歴史ある本当に旅館だなと改めて思います。
あ、はい、そうなんですね。そんなあやさんなんですが、今の若おかみと、はい、お聞きしてるんですけれども、今のお仕事といいますか、その旅館に入られたのは何年前なんですか？
ですね、ちょうど4年前になります。はい、
何でもそのちょっと異色の経歴をお持ちというふうにお伺いしてます。
はい、
はい、
以前は卒業しまして、教育関係の仕事について、はい、それから、警察官をしておりまして、4年前に退職して、今実家の、ま、家業になるんですけど、
はい、
母の元で若おかみとして勤めてます。
なるほど。その美肌の温泉で生まれて育ちましたっていう、はい、もうなんかそのもののピカピカのお肌なんですけど、
ありがとうございます。
一旦こう警察官とかなられたんですね。
はい、
はあ、
そうですね、
はい、でその、まあ、その警察官も目指されたんですけど、またこう旅館に戻ってこようと思われたきっかけって何かあったんですか？
はい、まあ、本当に警察官っていうお仕事がすごく好きで勤めてたんですけども、はい、やっぱりちょっと両親、まあ、父の方ですね、体調が悪かったり介護のこともあったりしたのと、あとは本当に旅館に近い勤務先になった時に、両親を本当近くで感じるようになりまして、で週末旅館の方を手伝いだとかに帰った際にですね、まず、まあ、両親も年を重ねてきたんだなっていうのを本当に感じたのと、あと旅館がとってもやっぱり年を重ねるんだけども、旅館での仕事っていうのは全く減らないですし、すごく負担だなっていうのもとても感じました。あとは合わせて温泉街がですね、すごく衰退したなっていうのを、地元に帰ってすごく感じたので、何かもうこれは自分が決断しなければならないなっていうのをすごく強く感じたのが、まあ一番最初のきっかけです。
はい、なるほどね。で今ね、その旅館業だけではなくて、はい、その温泉のお湯を使ったまた新たなプロジェクトも立ち上げていらっしゃる。
はい、はい、今ですね、温泉水を使ったスキンケアということで、はい、今化粧水をまず第一弾として作っています。
楽しみですね、はい、じゃあちょっとそのあたりの詳しいお話はぜひ来週お聞かせいただければと思います。
はい、
分
かりました、
はい、今月のゲスト佐々木彩さんとお届けいたしました。彩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週、だんだんだん。